ゴーゴーレノファー、
ゴーゴーレノファ
ー、ゴーゴーレノファ
ー。はい、ゴーゴーレノファーでございます。レノファ山口はですね、岐阜に、まあここはアウェーとはいえ、相手がまあ岐阜でしたので、なんとか勝ち点3をね、はい、アウェーの力持って帰って欲しかったんですけども、まあそう甘いものではなかったですね。最下位岐阜相手に先制されまして、まあ、なんとか追いついて1対1引き分けに持ち込んだというゲームでしたね、はい、今日はですね、レノファ山口の守護神でございます吉満大輔選手にお話を伺っております。リポーターはいつもの通り徳田智代。
前節の岐阜戦をちょっと振り返りたいんですが、どんな試合でした？
前半立ち上がりはまあどっちつかずというか、うん、あったんですけど、まあ、途中から自分たちの流れじゃないけど、自分たちがボールを保持する展開になった中で、まあ、カウンターでっていうか、そのボールの失い方悪くてやられて、でまあ後半ずっと攻めてる中で最後ロスタイム点が取れて、監督も言ってましたけど、まあ、悔しい勝ち点1、
うん、
まあ、勝ち点2を失ったっていう試合になったのかなと思います。
うん、前半ちょっとバタバタしている時間帯っていうのが少し長かったのかなというか、はい、なんかビルドアップが難しかったのかなっていうような印象で見てたんですけど、実際どうでしたか？
最終ラインのところで前の流動性がもっと出てこればボール回るんでしょうけど、うん、まあ、それが捕まるというか、相手が守るところの前でというか、前でしかこう触らせてもらえなくて、結局それでじれてっていうのがあったんですけど、後半のところは幅使って縦も横も大きく使った中で、相手もこうじれてクロス上げたところ、やっぱボランチのところが多分いなかったと思うんですけど、まあ、ああいうこうポカンってこうバイタルとかできたのは、その最後まで攻め通した玉斧じゃないですけど、があったんじゃないかなと思います。
あの最終ラインの並びが前々節からちょっと本格的に変わったのかなっていう印象もあったんですけど、楠本選手がサイドバックに、
はい、
でセンターバックに前選手が、まあ、もちろんその前もあったんですけどね、
はい、
どうですか、そのゴールキーパーから見て。
まあ、うちのチームで結構こう選手の入れ替わりが、まあ、固定じゃないというか、その週調子のいい選手を入れるみたいな感じなんで、まあ、バックラインのところもやっぱりこう前のところがやっぱり結構安定感があるんで、まあ、そういう面でも経験もあるし、でまあ楠本もそつなくサイドバックのところできるんで、で体重も強くて、まあ、コンバートされて、まあ、それがハマったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、
サイドに強力な選手がいた場合、楠本選手のサイドバックって守備の面で効きますよね。
そうですね、まあ、攻撃参加のところはまあ今これからって感じですけど、まあ、守備のところはリトリートとか後ろで守ってる時はすごくこう安心感ありますし、自分がセンターバックしてた分サイドバックにどうしてほしいとかっていうところで、まだまだこう体に染み付いてない部分ってありますけど、まあうまくやってくれてると思います。
なるほど、はい、あと攻撃の面、吉満選手からの、まあ、ゴールキック、パントキック、いろんな種類があったと思うんですよ。なんか高いボールを蹴るシーンが結構あったのかなって印象だったんですけれども、蹴り分けってもちろんされてたんですよね。
そうですね、まあ、特に岐阜戦は相手の左、僕たちから見たら左、ウイングのところと相手の右バックのところで質的優位というか、蹴ったのがやっぱ確実に競り合いも強かったですし、
はい、
まあ、プラス楠本もいたんで、あそこのところで質的優位があったんで、そこに不安定ボール与えれば連動性がある、でセカンドボールもあんだけ高いと取りやすいのかなっていう、寄りやすいし、
一方で池上選手の方に出すパスは、
まあ、池上の方はちょっと、まあ、身長も低いし、左バックの人は多分岐阜で一番多分競り合い強かったんじゃないか、低めのボールを蹴るようには、ただまあ間で受けるのが上手いんで、まあ、そこにしっかりもっと蹴れればなっていうのはありますけど、
やっぱりその受ける選手や相手のディフェンダーの特徴によって蹴り分けるんですね、
はい、そうですね、まあ、ある程度こう分析されるじゃないですか、
はい、
こう週の初めとかにそれを伝えられて、どういうボール蹴るかなっていうのを頭に入れつつ、ただ、まあ、自分たちがやりたいサッカーっていうのが後ろからしっかりこうボールを大事にしていって、ただノーリスクでっていうのがあるんで、じゃあノーリスクにするためにはやっぱり早い準備というか準備力が大事なんで、ポジショニングっていうのも大事にしつつですね、こうやってますけど、
映像で見てたらもったいないですよね。吉光選手のそのポジショニングが見えないことがやっぱり多いから、やっぱ現地に行ってみたいですよね、
うん、まあ多分試合中とかボール出した後とか結構多分小走りしてると思うんですけど、相手が裏結構狙うんだったら自分のラインも高いし、こう同サイドを狙うチームだったり、逆に逆サイドにこう振るチームだったりっていうのもあるんで、
はい、
まあ、それによって変えたりとか、ポジショニングは相手のチームに合わせてじゃないけど、それも準備なんで、
準備、
はい、まあ、ただそれが普通、選手として普通なんで、
あのファインセーブっていうのが光ってる印象で、この岐阜戦でも24分のシーンだったと思いますけど、ナイスセーブでした。
いやいや、もう、なんかやっぱ練習でやってることだったりっていうのは出てるかなっていうのもあるし、うん、まあ、自分のいいところでもいい、悪いところでもあると思うんですけど、集中してるときはいいプレーができるじゃないけど、
なるほど、
集中してないときはまあリスクやばいですけど
練習
それだから、まあ、練習もやばいし集中してないと集中してるつもりなんですけど、やっぱなんか何か考えてたりとか、例えば自分が悩んでるときはあんまりいいプレーできない。
その今ピッチで起きてることについての悩み、
そうそうそう、
ですよね。
なんだろう、もっとこうした方が良かったなとか、そういう悩みがあるときってあんまりいいプレーできない。いいプレーっていうか、そのセーブもなし、キックもあの判断のところでやっぱり間違ってしまう、一歩遅れるとか、
うん、
もっと違うところ見れないとか、
うんうん、
っていうのも結構あるんで、
うんうん、
いい意味でこう空っぽにする、頭の中、
うんうん、
ボールのことだけを考えるじゃなくて、
うん、
逆にこう攻めるときに相手がどうやったら嫌かなとか、どういうボール嫌かなとか、そこにこうフォーカスしてプレーしますけどね、
うん、今その一瞬の集中力みたいなものをを繰り返していくって感じですよね。
そうですね。90分間っていうのは多分難しい。人ってこう集中力、集中できる時間が決まってるじゃないけど、
うん、そうですよね。
ただこう練習で例えば声をかける、
うん、
周りを集中させることはできるのかなっていう。
ああ、なるほど。
伝染させるじゃないですけど、
はい、
集中力を、
うんうんうん、
まあ、その力っていうのをもっとつけていきたいしっていうのはありますけど、
やっぱりそういう部分がそのゴールキーパーとして後ろからのコーチングの面で重要なところっていう、
まあ、そういうのが安心感っていうか、
うん、
いたら大丈夫だったりっていう、そのあれに変わるんじゃないかなって思います、僕自身。
そうですよね。で、自分で声を出すことによって自分も集中力が高まっていくっていう。
そうですね。
なるほど。そういう意識の面での自分の成長っていうのは感じてますか？じゃあ
ダメな時にどうするとか、周りが調子悪い時にどうするっていうところを考えることが多くなったのかなって、まあ、自分が調子悪い時ももちろん今日アップであんま調子良くないなとかあるじゃないですか、
はい、
キックの調子悪いなとか、
うんうん、
まあ、そういう時にどうするのかっていう対処法が大事なのに思いますよ、ね、
人間ね、ずっと調子がいいわけじゃないから、その時にじゃあその一定以上のそのクオリティを保ち続けるために、
隠せるじゃない
かな。あ、そうですよね、うん、ベストコンディションに自分の中では言ってないけど、でも周りから見たらそう思わせないっていうような。
そうそう。
さて、もう本当残り試合も少なくなってきた中で、
はい、
今回下関で試合が行われます、
はい、年に1回ですっけ
今年が
初めてです、
ね、年に1回なんですよね。
去年に2回、
はい、2回だった
ですよ、ね、
どうですか、なんかその下関の印象。
風、まあ、結構風変わるじゃないですか。
そうですね、
って変わるから
90分もあれば変わりますよね、それはね。
まあアップでしっかり確認して、
うん、
最悪の状況をこう考えながらじゃないけど、うん、やります。
わかりました。じゃあ最後に、リスナーさん、サポーターさんに一言メッセージをいただけますか？
残り試合も少ないですけど、熱い応援いつもありがとうございます。しっかり残り勝てるように頑張ります。
9月に入ってで、まあ、10月の第1週までが6試合あって、そこでの失点が2-4-1-1-0-1で、まあ、9点なんですよね。これをまあ 5試合なので5で割ると1試合平均 1.8、 ただここ4試合だけに限れば1-1-0-1できてるんで悪くはないんですよね。アウェーでは、まあ、なんて言うんだろう、ホームアドバンテージっていうのが相手にあるので、それでまあ1点分って考えると、攻撃型で考えるとやっぱ2点は取らなきゃダメなんですね、レノファのスタイルだと。で、まあ、取られちゃいけんのんだけど、1点はもうしょうがないというふうに考えたら、ここ4試合はよくできてる。 あとはどうやって点を取って勝つかっていう部分もあるんだけど、今話聞いてるとやっぱりね、ゴールキーパーの存在感であったりとか、必ず存在してるから、そこに存在感をどれだけ大きくするかっていうことと、あとは存在意義、その存在感をどれだけの存在意義を持って高めていくかっていう部分の話が、徳ちゃんうまいね、やっぱね、うまく聞けたなっていう気はしますよね。で、今の話を聞いて、また次のね下関の試合に向けて、吉満大輔の言葉を胸に心に、今聞いた人私も含めて止めて、次の試合に臨みたいなというふうに思います。全部勝とう、残り試合はだんだん少なくなってきた本当にね。明治安田生命 J2 リーグ第36節京都サンガ FC 戦は10月12日明日土曜日ですね、下関市営下関陸上競技場で、午後2時キックオフです。現在第5位の京都サンガ戦ですね、今シーズン唯一の下関開催となります。ちなみに京都直近5試合2勝2敗1分け、前回アウェー戦はですね、早いタイミングで庄司選手が退場になったにもかかわらず、数的優位を生かしきれず0対2で敗退ということになっておりますね。その借りはしっかり倍返しでいけたらなというふうに思います。今日のインタビューのダイジェスト、明日土曜日の読売新聞朝刊の地域面に掲載されます。ぜひお読みくださいね。ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。